私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。新しい一年を迎え、それぞれ新たな願い、思いというものを胸にしていることでしょう。多くの人が初詣に出かける様子は、そのような人の思いというものを示しているように思います。人がそれぞれに希望を抱くことは、それはそれでいいと思うのですが、願ったことがすぐにその通りに叶うことを神々に期待しているようでしたら、それは信仰のあり方として少し考えなければならないのではないかと私は思うんです。どういうことかと申し上げますと、そのように人の思いを叶えることを神に求めるならば、それはもはや神ではなく、人間が自らを神とし、神を人間に仕えるしもべのように考えていると言えるのではないかということであります。つまり第一に、人間の願いがあって、第二に、その願いを叶えてくれる相手を神としているということです。人間の願いを聞き、それを叶えてくれるのが神である。逆に言うならば、私の願いを聞いてくれない神は、少なくとも私の神とはならない。これは一般的な神の見方なのかと思うんです。古来日本には矢をよろずの神がいる。このように考えられ、人は自然の中に神を見出し、大きな木や石には神々しさを感じ、それを祀るのであります。あるいは神々にはそれぞれ得意分野があり、人々の願いの種類によって願い求める対象となる神も変わってくるわけであります。初詣の広告などに得意分野が記されているのを見るのは、そのようなことを示していると思うんです。いずれにしましても、人間の願いを叶えることを神に期待するという態度は、神を神と しながら、実は人が神の上に立っているように私には見えるのです。聖書にも、願いを聞く神を求めているように思われる人々の声を見出すことができます。詩編を開くと、速やかに私を救い出し、私を助けてくださいと願う叫びにも似た祈りを見ることができます。主よ、遅れないでください。と、この同じ詩編は最後に念押しをしているようであります。ここに見られる人の叫びは、私が救い出され、助けることを、助けられることを求めています。遅れないでくださいとも言っていますから、その人の願いが 願った時にそのまま叶えられることを神に要求しているように聞こえるのです。これでは他の宗教と同じではないでしょうか。しかしそうではないんです。この詩篇の作者、速やかに私を救い出し、私を助けてくださいと叫んでいるのは、第一に、この人が置かれている状況が大変厳しいことを意味しているんです。第二、他に頼るものを知らず、神によってしかこの状況を脱することを、術を知らないということなのです。言うなれば、神に訴えるか、訴えるしかない現実の中で、この人は叫んでいるのであって、結果を要求しているのではないのです。それではなぜ、この人は叫んでいるのでしょうか。それは神に訴えることで、あとは神の決めることだという神への固い信頼がこの叫びに現れているということなのです。ここが自分の願いを聞く相手を神とする理解と決定的に違うところなのです。このような聖書に見る理解について、例を挙げて考えてみましょう。毎週の礼拝の終わりに、私たちは派遣の祝福を受けます。それは民数記6章にある。次の言葉であります。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。口語訳聖書では、願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、こう始まっておりました。民数記10章によりますと、イスラエルの民は、市内の荒れ野を旅立つのですが、その旅立ちに先駆けて、主なる神が、祭司アロンに告げるように教えた祝福の言葉がこれになります。結果として40年に及ぶ荒れ野の旅の始まりにあって、主の祝福が授けられているのです。ちなみにルターは、礼拝の終わりの祝福の言葉は、この民数記六章の言葉であるべきだということを言いました。まさに40年の旅、私たちの人生の旅の始まりにあって、新しい一周の旅の始まりにあって、私たちは主の祝福を携えて出かけていく。そのためには、この言葉が最もふさわしいと考えたに違いありません。祝福という場合、日本語においては、守られるように、恵みを与えられるように、平安を賜るように、与えるのは神様ですから、私たちにきっと 与えられるようにという祝福の言葉がふさわしい、違和感なく聞くことができると思われます。さらに口語訳の願わくはというのが頭につくと、申し分ない祝福の言葉に聞こえるわけです。ですから願わくはと聞いてこう育ったものとしては、願わくはがなくなった新共同訳聖書ではちょっと物足りないという気がされるかもしれません。これからの旅が主に祝福され守られ恵みが与えられ平安が与えられるようにと、当然こう未来に対する祝福が言い表されているのですから、ように願わくはとある方がふさわしい、私たちにはそういうふうに聞こえるわけです。ところが旧約時代のヘブライ人の思想によりますと、人々は祈ったとき、祈りはすでに聞かれたという理解があったというのです。つまり、守られるようにという訳語に見る、将来その願いが聞き入れられるだろうという意味合い、より正確に表現するなら、今はまだそうではないが、これからの旅の一歩一歩の歩みでは、あなたは神の恵みを受けるであろう。そういう将来に対する願いが聞き入れられる。そういう不確定な願いのように、聞こえるわけですが、本来ヘブライ語聖書が意味しているのは、祈った今、祝福された今、その時すでにあなた方は守られている、恵まれている、平安を賜っているという確定、確信、この思いを持って歩みを始めれるというのであります。この事実を踏まえ、旧約聖書における思想と合わせて、聖書の言葉はようにとなっているのですが、祝福のこの式文の派遣の祝福では、主はあなたを祝福し、あなたを守られますと言い切っているのはそのためなのです。先の詩編における叫びもこれと同じ理解にあるのだと思います。願いを口にしているのですが、それを叶えてくれたらあなたは私の神としてあげる、そういうことではない。すでに私の神となってくださった神であるからこそ、私は訴える相手とすることができる。その結果もすべて私が訴えた時に聞き入れられたと確信できる、そういう相手なのです。もちろん聞き入れられたとは、私が訴えた通りになるという意味ではなく、祈りを捧げるというように、祈りを 神に預けるわけですから。その結果を私たちは時々気にすることは、あの祈りはどうなったかなとか気になることはあると思うのですが、決してそうではなくて、預けたのですから、捧げたのですから、あとは神が良いようにしてくださる。願った願いをその通りでなくても、違った形で、ああ、あの祈りはこういう形で聞かれたんだなと、後から思うことが私たちにもあるではないでしょうか。そういう聞き入れたということをここで申し上げているわけです。さて、私たちルーテル教会は、教会歴を、ですが、一年を通してイエス・キリストの生涯を追っていくことになります。現在私たちは、献言という季節を過ごしています。キリスト教に見る献言とは、イエスがすべての人に現れたことを意味し、この季節、日曜日ごとに、どのようにイエスは現れたのか、ということを聞くわけです。主の権限の日曜日、私たちは占星術の学者たちが星に導かれ、幼子を礼拝するために来た場面から聞きました。すべての人に主が現れたことを示しています。そして、続く主の洗礼の日曜日、私たちは主イエスが民衆と一緒に洗礼を受けられたことを聞きました。そして今日、献言後第二主日になりますが、福音の日課では母マリアの期待に対し、イエスは私とどんな関わりがあるのですと言って、母マリアの願いを拒否しているように聞こえるのであります。しかし同時に、次のようにも言われています。私の時はまだ来ていません。母マリアは、このイエスの言葉を受け止め、召使いたちに、この人が何か言いつけたら、その通りにしてください、と言っています。そして、この後、マリアは再び登場することはないのです。そこにはイエスがおられ、マリアが託した召使いたちがいるだけです。このことは偶然ではなく、祝福や支援の人の叫びにも通じるのではないでしょうか。つまり、その人の口から離れたとき、祈りは、願いはもはや、その人のものではなく、神のものであるということです。母マリアにとっても、願いを伝えたことが重要なのであって、イエスが積極的に聞き入れたかとか、イエスがそれを聞いてよし、わかったと言われたかどうかとか、そういうことではないのです。ですから、婚礼の接待者の立場にありながら、マリアはもはや出番はない。ここに福音があるのです。あとは、主イエスの問題なのであって、結果も含め、すべてを委ねた。これが、母マリアが登場しないという理由なのです。 続いて第一の朗読でお読みしたイザヤ書62章に目を向けたいと思います。五節に、あなたの神はあなたを喜びとされるとありました。実はこの表現、イエスが洗礼を受けられた時に天から聞こえた、あなたは私の心にかなうものという言葉との関連性が指摘されています。心にかなうと訳された言葉も、今日喜ぶという意味を持った言葉も、共に喜ぶという意味を持っていますから、なおさら両者の共通性を見ることができるでしょう。もちろんイエスは神の子であり、神にとって喜びに違いありません。しかしその喜びの理由は、その主イエスの存在がそのまま保たれるということではないのです。そうではなく、主イエスが神の御心に従って十字架の死を遂げるということによるのです。つまり、主なる神は喜びとされた御子イエスに十字架の死を遂げさせ、罪の許しを実現させた。それほど実は私たちを喜びとされることを望まれたということなのです。決して神に喜ばれるような私たちでも、心にかなうような私たちでもないのですが、その私たちを愛し、選び、喜びとされた。これが今日表されていることなのです。権限、これはまあイエスが私たちに現れたということですが、インターネットで調べてみますと、圧倒的に仏教のサイトがダーッと出てまいります。その一つに、菩薩などが姿を表すことを意味するという説明がございました。まあ、これでは、まあ、仕方がないので、次に類義語を調べてみることにいたしました。たくさんの言葉がこう出てくるわけですが、その中に、かたどるという言葉があるのが、私の目にとどまったのであります。そして、ふと、創世記にある神の形、私たちにかたどって作った神の形という表現を思ったのです。神が人を作られたときに、私たちにかたどって、また作ろうと言われた神の形ということです。つまり、主イエスが権限されるということは、主がどのような姿で、どのような主として私たちに現れたかということは、まあ、当然なのですが、それに加えて、神の形に作られた私たちを通して全ての人々に現れる、こういう権限ということが あるのだと思い当たったのです。私たちを通して主が現れる。すべての人に表される。このことが望まれているということなのです。ですから神は御子イエスをこの世に送り、十字架の死を遂げさせるほど私たちを喜びとされたのです。つまり、神の形に作られた私たちは、神が私たちに期待されたことを私たちの期待とするほどに一つであることが望まれているということです。こうして私たちは自らの期待よりも神の望まれる喜びとしてすべての人々に神の喜びを分かち合う群れとして用いられ、すべての人々に主キリストを表すために生き始めるのであります。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。